さんおはようございます。ちすずのみのりの時間、今日もゆるっとお話をしていきましょう。今日は6月の9日火曜日ですね。今は朝10時半頃の時間です。今日はですね、朝の午前中のお仕事がオフになったので、今はまったりとお家で過ごしております。朝はね、息子を保育園に送りに行って、で帰ってきてからは、ちょっとがっつり久々にヨガしたいなと思って、最近ちょっとね、体調悪かった日もあったりとか、息子のね体調不良も続いたりして、全然ヨガの時間が作れてなかったんですよ。なので、ちょっと久々にヨガしようと思って、いつもねオンラインで受けているヨガの練習のクラスのアーカイブのクラスを受けておりました。もうみっちりね80分間しっかりと動いて、今めちゃめちゃすがすがしい時間を過ごしています。そう、今日がヒップオープンのね練習クラスだったので、しっかり股関節動かして、で背骨もね一緒に動かして、すごくすごく体も軽やかクリアな状態ですで今はね、私青梅を買ったので、数年ぶりに梅シロップ作りをしております。なんかせっかくなので、ちょっとその作りながらねラジオを撮っております。で同時にちょっと動画も今撮ってるので、ちょっとラジオと動画とたくさんね機械を回してるんですけれども、皆さん梅シロップとか、この夏の時期ね、なんか梅干し作りとかってやったことありますか？私も別にそんな毎年毎年やってるわけじゃなくって、沖縄に帰ってきてからは初めてだな。大阪にいる時に梅シロップね作ってたんですよ。で大量にね作ったので、しばらくね、その翌年は作らずに、その前の年にね作ったやつをちびちびいただいてたんですけど、引っ越しのタイミングでなんかね、やっぱ段ボールとかに詰めたりとか、この引っ越しのね荷物の中に入れるのは不安だったので、そのタイミングで一旦夫の家族にあげたりとかね、残ったものあげたりして、一旦ちょっとね手放してしまって、で帰ってきてから去年一昨年とはね、ちょっとあまり忘れていてというか、あまり時間もなく作れてなかったので、ちょっと久々に梅シロップ作っちゃおうと思って、いい梅をね手に入れることができたので、その梅で作ろうと思って、今はヘタ取りの最中です。昨日の時点で水洗いアク抜きはして、でこの夜中にかけてね広げて乾燥させてたんですけど、もうめちゃくちゃ梅のいい香りが漂ってて、いいですよねこの梅の香り。私梅が大好きなんですよ。梅干しも好きだし、梅味のお菓子というかグミとか、梅味のおせんべいとか、梅味の梅のドリンクとか、梅のキャンディーとかね、とにかく梅の味が大好きなんです。ちょっと甘酸っぱい感じ、昔から大好きなんですよ。キャンディーで、スーパーとかで売ってるキャンディーで、コウメちゃんってキャンディー知ってますか？赤いねパッケージの、なんか女の人がパッケージにいるキャンディーなんですけど、飴ちゃんね、飴玉がちっちゃい時から大好きで、あればっかり食べてたんですね。そう、それぐらい本当にちっちゃい頃からこの酸っぱい甘酸っぱい梅干し味、梅味が好きで、なのでこういう梅シロップとか梅のドリンクとか梅酒とかね、大好きなんですよなのでね、ちょっと夏ね、やっぱもう最近はすごく暑いじゃないですか。もうなんかね耐えられないぐらい、本当に体おかしくなっちゃうんじゃないかってぐらいすごく暑い。で私は前回のねポッドキャストでもちらっとお話ししたけど、アーユルヴェーダで言うとこの火のエネルギーのピッタ が強めなんですね。で夏ってね、まあもう今は県外もねめちゃめちゃ暑いけど、沖縄の紫外線はさらに強いし、沖縄は暑い時期が長いんですよ。もう今から11月とか下手したら12月も暑い日があるぐらい夏日が続いてくるので、ちょっとこの夏のね暑さに負けない体作り、あとはねこの需要っていうのもね含めて、体のためのこの暑さをね和らげるための、で体力つけるためのね梅シロップを仕込んでいるところでございます。今回はでもね少ない、少ない量が少ない、ちょっと小ぶりな梅ちゃんで、で量も1キロだけ購入したので、そんなにね量はできないかなと思うんですけれども、ワクワク楽しみです。今回は梅酒は作らずに、息子もね飲めるように、で私の夫も別にお酒は全然飲まないタイプなので、今回は梅シロップだけを作ろうかなと思って、ちょっと量は少なめにしました。でも今回ちょっと初の試みで新しい梅シロップを作りたいなと思ってて、まあ一つはね普通の梅シロップ作るんですけど、梅ときび糖でね私はいつも作ってます。それにプラスちょっとちっちゃい小瓶にスパイス梅シロップを作ろうかなと思ってね、それ私一度も今まで作ったこともないし、食べたりね飲んだりしたこともないので、すっごい楽しみ。私がね前に出会った方で、その方もアーユルヴェーダを発信している方なんですけど、その方そう前に出会った時にインスタグラムをね交換してて、でその方が今年もスパイス梅シロップ作りますっていうのを書いてて、スパイス梅シロップだと？と思って、私スパイスも大好きなんです。スパイスカレーとかちょっとエスニック系のね料理が大好き でスパイスも、私もチャイよくお家でねスパイスを吸って作ってね飲んでるので、ある程度スパイスも揃ってるので、これ私も作ろうと思って、ちょっと真似っこをして今日は初のスパイスシロップも一緒に作ってみます。ただね息子はスパイスシロップ多分飲めないと思うし、私の夫は別にスパイスそんなに好きじゃない派なので、本当にちっちゃい小瓶に数粒だけ、ちょっと少ない梅の数でちょろっとだけお試しで作ってみようかなと思ってます。美味しかったらねまた来年はたっぷりたっぷり作りたいな。梅のねこの梅作業をしてる時、このヘタを取ったりとかねしてる時間のこの梅の香りがずっとね漂う時間がめちゃめちゃ幸せですこの爽やかな酸っぱさの香りいいですよね。で夏を感じる感じ、こういう季節の果物とかお野菜とか、まあ、季節の食べ物をねいただく時間っていうのはすごく豊かさを感じますよね。でアーユルヴェーダでもその季節に合った食べ物、そしてその土地で採れた食べ物っていうのは今私たちに必要な、体に必要なものをもたらしてくれると言われているんですね。例えば沖縄のね話になっちゃうんだけど、沖縄だと夏ねゴーヤーとかね有名じゃないですか。あとはパイナップルとかマンゴーとか夏のフルーツも沖縄だともう定番ですよね。そういったものもこの夏のほてりとか夏でね夏の暑さでねやられてしまったこの体、体力ね失っちゃったりとかね疲れやすくなったりとか、そういった体に必要なものをもたらしてくれるんですね。でパイナップルとかもこの熱を冷ましてくれたりとか、でゴーヤも苦い味がしますよね。この苦味がこの夏の体にすごくうってつけ最適なそうものなんです。で例えばあとはキュウリとか何があるかな、なんかそういうちょっとウリ科のね食べ物、トマトとかも体の熱を冷ましてくれる、取ってくれるようなそんな役割があるので、今でこそねいろんな便利な世界になっていろんなものが 発展発達していて、なんか季節のねものが別の季節でも当たり前のようにいただけるようになったりとか、なんかそういう世の中になってきてはいるんですけれども、やっぱりその季節のその土地のものを、旬なものをねいただくっていうのが私たち人間の体には一番合ってる食べ方いただき方になっています。そうなので、まあね、手軽に入るお野菜ねってやっぱり家庭の味方、主婦の味方じゃないですか。そうでもなんかたまにね一種類だけでもいいので、この旬のお野菜とか旬の果物とかをね、あの食卓に出すようにしてあげると、しっかりその土地のもの、その季節のものとして体も順応してくれるので、うん、ちょっとずつ取り入れていくのが おすすめです。なので私あんまり料理は得意じゃなくって、我が家は意外にも夫が料理担当なんですよ。そうなのでそのあんまり私は料理に口を出す権限がまあないので、まあ、こういうちょっとね梅シロップとか、まあ、ちょっとしたものでちょっと季節のものをね取り入れたりとかっていうのをしています。まあ、とはいえ夫もすごく食材とか季節のね食べ物とかすごく好きなタイプなので、よくお野菜とかは取り入れてくれたりはしてるので、まあ、自然とね私も息子もいただいてはいるんですけれども、まあ、ちょっと自分がねあのできる範囲でできるところで、まあ、こういった感じで、うん、やっています。梅シロップすごい楽しみ、出来上がりがちょっと小粒なのでどうなのかなって感じなんですけど、もう作り方はね本当にね簡単、もうネットで検索すればいろんな方が載せているし、もうシンプルな作り方になるのであれなんですけど、私はいつもこの梅と基本的には氷砂糖で作ってる方が多いのかな。でも私は氷砂糖じゃなくて、きび糖で、きび糖とか黒糖とかで今までも作っておりました。黒糖梅酒とかってねよく居酒屋さんにもあるじゃないですか。あれが好きだったのでちょっとあれを再現したくて黒糖で作ったりとかもしていました。今回はきび糖を一緒にね買ってきたので、そのきび糖で作っていきます。梅はなかなかね沖縄は梅がないので、なかなかというか多分全然ないので、県外からのものを手に入れる形になるんですけど、私はメルカリで購入しています。私メルカリめっちゃ使うんですよ。めちゃめちゃメルカリユーザーで、自分が購入するのにも使うし、使わなくなったねお洋服とか本とかはねメルカリで私も売ったりとかをしているので、めちゃめちゃヘビーユーザーなんですけど、こういう季節のフルーツとか無農薬のものとかを結構いろんな方がねいい状態のいいものをね出してる人が多いので、なかなかねいい梅が手に入らないっていう方は、こういうメルカリとかフリマサイトを使ってみるのも一つ手かなと思います。あーいい香りはい、そんな感じで今ねヘタを取り終わったところです。これを梅の重さと同じ量ぐらいの重さのお砂糖を交互に入れて、で瓶に詰めていくっていう作業をしていきます。楽しみだな。どれぐらいでできるんでしょう。多分あったかいしね、すぐお砂糖は溶けてくれると思うので、はい、また出来上がったらこんなものができましたっていうのをサラサラっと報告したいかなと思います。私なんか今ねラジオで伝わってるかな、またねちょっとだけ喉がやられちゃって、ちょっと声がかすれてる感じです。なんかね咳は収まってきたんですけど、鼻詰まりなんかちょっとね耳がボワーンってしてる感じがあって、もしかしたらまた中耳炎になったのかななんて思いながら、なんかその影響かちょっと喉もかさついてる感じ。あとはね絶対にクーラーなんですよ。クーラーねずっとつけっぱで過ごしちゃうから、やっぱね部屋は乾燥してしまいますよね。うちね除湿機はあるけど加湿器がないので、どうしてもクーラーをね つけ続けているとどんどんどんどんお部屋が乾燥していっちゃうので、ね、加湿器も必要かななんて思っているところではあります。夏の喉ケア 大事ですよね。気づかぬ間にどんどんどんどん乾燥していったりするので、で私は声をね出すお仕事をしているので、やっぱり人よりも喋る時間が多分ね多いんですよ。でこうやってねポッドキャスト撮ったりもしてるし、なので結構喉を酷使しちゃってるかもしれないですね。なんかいろいろねビワのシロップとか、あのマヌカハニーとか、蜂蜜のね喉飴とか、ハーブの喉飴とかも結構用意してるんですよ。すぐに喉やられちゃうので。でもちょっと今回はガサつくところまで来ちゃってるから、おーいけないいけないと思いながら様子を見てるところでもあります。はい、まあそんな感じでね、ちょっとこの暑さとかクーラーとかでね体調崩しやすかったりもしますね。あとは食欲が落ちてしまったりね。なのでまあ冷たいものはあまり取りすぎず、なるべく常温のお水とか、まあ、朝はねちょっとだけあったかいお茶湯とかを飲んだりして、しっかり内臓を温めて消化力を働かせるっていうことも、まあ、一つね体力を維持する、この暑さにねやられない体作りのためには大事なことかなと思います。はい、まあそんな感じでこのままね梅を瓶に詰めていく作業に入っていきたいと思います。なんかそのまま作業しながら取り続けてようかなと思ったんですけど、私あんまりねいろんなこと複数のことを同時にすることが苦手で、どうしても喋ってると手が止まっちゃうので、ちょっと梅仕事に戻っていこうと思います。ちょっとこのゆるっとしたかなりゆるいポッドキャストでしたが、聞いていただきありがとうございました。またねー。